こんばんは、うつみあさです。この番組、忘れてみたいゆるとからは、私うつみが夜中にぼんやり考えていることをお話しする番組です。さて、最後に収録したラジオが12月16日、そして本日が12月26日ということで、10日ぶりのラジオでございます。うつみはリフティングの練習もろくにせずに、一体何をしていたのかというと、主に仕事をしておりました。では仕事をしていない時は一体何をしていたのかというと、ヒロアカの映画を見ている時以外は主に死んでおりました。そんなこんなで、本日はうつみ VS しわす、ビジネスにドーピング規定があったら死んでいた話をします。昔地獄の三沢の、つれー、昨日実質1時間しか寝てねえから、つれーわー、実質1時間しか寝てないからな、という皮肉なイラストが流行りましたね。しわすのうつみはそんな感じでした。うつみは昨年夏に抑うつ状態という診断を受けまして、いろいろとお薬を飲みながらもなんとか生きております。抑うつ状態や心療内科、精神科というワードはやだらと重く響いてしまうような気がして、うつみはお薬を飲んでいることや通院していることについて、ドーピングですと周囲には話しております。わざわざ言わなくてもいいじゃないかと思われるかもしれませんが、うつみは症状によっては職場に迷惑をかけることもありますから、なるべく不安要素をオープンにしております。さて、師走の罪ですが、まず心と体両方動かなくなりました。動かないというのはどういうことかと言いますと、うつみの場合は何か一つ動くにあたって暗証番号を入力しないといけないような状態になります。暗証番号の桁は状況次第なのですが、4桁くらいで済むような時もあれば、100桁くらい入力しないと全く動けませんというような時もあります。暗証番号なので思い出さないといけませんから、まず心が起動しないと体は動くことはありません。うつみは心身ともに動かなくなってしまったため、まずは心の方を無理やりでも起動させるために、うつ状態に効果のあるお薬、こちらを少し量を増やしていただきました。そうすると暗証番号が思い出せるようになりましたので、一瞬会社に行けるようになったのですが、また動けなくなりました。暗証番号が100桁くらいあったからです。それでも気合だけでとりあえず出社してみたら、ウォーキングデッドと言われました。結局無理やり出社しても暗証番号の桁数が日に日に増える一方だったため、今度は体の疲れを少しでも取るために睡眠薬の量というか種類を増やしました。よく眠ることができれば体が回復するので、暗証番号の桁数が翌朝減ることになります。もちろんうつみの会社にも安全配慮義務があります。ですから総務部を中心にしきりにうつみを給食へと導こうとする流れがありましたが、うつみはそこを怒涛のドーピングで逆走いたしました。しかし薬には作用と副作用というものがありまして、うつみは怒涛のドーピングで乗り切ったからには副作用の方とも向き合っていかねばなりません。だから年末年始、自分でも分かっています。師走の怒涛のスケジュールをドーピングして乗り切ったからには、年末年始の怒涛のスケジュールも極力省エネルギーで生きていかねばならぬと。そして本来のうつみならば、年末年始には酒がマストアイテムなのですが、今酒を飲んだら 500% くらいの確率でアルコール依存症になると分かっています。絶対にアルコール依存症になると断言できるのには理由があります。アルコールを飲むと寝つきだけは良くなるのです。なかなか夜に寝つけないうつみにとって、お酒はとっても誘惑的と言いますか、酒を飲むと頭がふわふわして何も考えられなくなって、ふわーっと眠れるので、あの寝つけないストレスから解放されるという、ただそれだけでものすごくお酒が飲みたくなります。しかしそれではアルコール依存症になってしまいますから、会社の忘年会をすべてスルーいたしまして、うつみはただいま絶賛禁酒中です。しかし年末年始、わざわざ帰省して旧友に会うというのに酒を飲まないなんて、杯を交わさないなんて考えられますか？正直考えられません。しかしどう考えても絶 対にアルコール依存症になる自信があるから、ここは耐えるしかありません。仕事より何より友達と酒が飲めないのが辛い。もうすでにアルコール依存症なのかもしれない。まあそんなこんなで大好きな酒も我慢して、家と会社の往復日々生きていましたら、ついに内海は今日めちゃくちゃ思いました。会社のトイレットペーパーが優しくない。内海はもう今日それしか考えられませんでした。会社の上司や同僚は内海に対して正しく厳しくあるべきです。病気の症状の部分では突然の遅刻、欠勤に対しても状況ヒアリングの上、各部署にこれ以上ないくらいご配慮をいただいております。ですから仕事の内容の部分では言い訳なしに公正に接してほしいと内海が言いました。なのでいかに短時間省エネルギーで仕事を片付けるか、そこに内海はものすごくこだわっております。絶対に無理だろうと思われた年内の仕事にもようやく終わりが見えてまいりまして、やっと明日で年末最終出社、内海はただひたすらに思いました。会社のトイレとペーパーもう少しふわふわになんねえかなって。オフィスビルにも経費削減とかもちろんあると思うんですよ。でもあのガッサガサのやつ、もはや業務用以外では見たことないよってくらいガッサガサのあのトイレットペーパー、あれなんとかなんないかなって、もう今日はそのことしか考えられなくなってきて、繁華街の治安悪めのコンビニに貼ってあるトイレをご使用になるお客様は店員にお声掛けくださいっていうあの張り紙にまで考えが及びまして、あれなんとかなんねえかなって。繁華街の治安悪めのコンビニはもうとにかくただトイレットペーパーをめちゃくちゃふわふわにして、そっと一言、お疲れ様です、厳しい世の中ですがトイレットペーパーだけでも優しくしておきました、今月のおすすめのおやつはこれですって貼っておいてくれたら、そのコンビニのおやつ死ぬほど買うのになって、そのコンビニに死ぬまで金を落とすのになって、全然関係ないコンビニにまで考えが及んで、もう訳わかんなくなっていました。もう業務中トイレットペーパーのことばっかり頭をよぎるので、もうこれはいよいよ頭がおかしくなってきたのかもしれないと思って、さすがに体をとりあえずいたわろうと思いまして、先ほど近所の整体に行ってまいりました。全身マッサージ60分4000円、安いような高いようなよくわからない価格設定ですが贅沢な時間でした。その整体はいつもお茶を出してくれまして、うつみはトイレをお借りしました。なんと近所の整体のトイレットペーパーがめちゃくちゃふわふわでした。めちゃくちゃふわふわ。そんなわけで内海 VS 師走、ビジネスにドーピング規定があったら死んでいた話、内海は次に事例が出て転勤になるまで近所の整体に ATM のごとく金を落としまくろうと決めました。余談ですが、内海の飲んでいる睡眠薬、日本では割と一般的に処方されるお薬ですが、一時期デートドラッグとして悪用されることもあったということで、水に溶かすと青色になります。デートドラッグとしての汚名が結構ついて回っているので、もしかしたら青い酒には気をつけろと耳にしたことがある人もいるかもしれませんが、内海はそれを飲んでも眠れないため、まあ内海は青い酒出てきても眠りませんからねという使いどころのないブラックジョークを持て余しています。いつか使いて青い酒出てきても眠りませんからねって、いつか使いてこのブラックジョークいつか使いて。それではおやすみなさい。